今日恵みをいただく御言葉はローマ人への手紙の7章14節から8章の2節までです。ローマ人への手紙の7章14節から8章の2節まで、はじめに18節までをお読みします。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですから、それを行っているのはもはや私ではなく、私の内に住みついている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。アーメン。では一言お祈りします。愛する主よ、私たちが自分がしたい善を行うのではなく、自分の憎むこと、罪深いことを行うこと、なぜこの葛藤が生じるのか、そしてその葛藤からなぜ、どのようにしたら解放できるのか、イエス・キリストのうちにその答えがあるということを、そして具体的にどう適用していけばよいのかを今日知らしめてください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を通り良くして、今日しっかりと命をいただき尽くして、そしてこれをしっかりと日々適用して、自由と喜びのうちに歩んでいくことができますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この間のシリーズではですね、ハマンが定めた、ね、死ぬ法則、死ぬ法律、それを、はもうひとたび制定されてしまったら、取り消すことはできない。でそこで、王はモルデガイに、あなたが、ね、王の実印を渡すから、あなたが、そのハマンの法則、法律に対抗する法律を作成して、でそれで、その命を得なさいと実印を渡して、そしてモルテガイは、そのユダヤ人を殺害しようとする者に対しては自由に、その敵対して、それを相手をやっつけていい、そしてその相手の富は全部自由に分取ってもよい、その法律を制定して、そうして対抗しました。私たちも同じです。私たちは罪の下に、ね、売られて、このローマ7章に書いてありますね。私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものですと、パウロでさえ言っております。ね、あの使徒パウロでさえ、偉大な伝道したパウロでさえも、このローマ7章14節に言ってますね。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。悪魔サタンに売られたんです。私たちは。もともとそういうものではなかったんですが、しかし、そそのかされて、罪の下に売られ、そして罪を犯したならば、必ず死ななくてはならないという、ひとたび制定されている法則に従って、人は誰しも滅びへと向かい、罪の下にあえいでいるものでありましたけれども、しかし、主がそこから救わんとして別の新たなる法則を制定してくださるんです。 その前にですね、もうちょっと、この罪について、見ていきたいと思うんですけども、まず15節見ますと、ね、私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。ね、これ、キリスト者であるならば、誰しも、感じる葛藤ですね。この葛藤を感じないとするならば、それはキリスト者ではなく、偽キリスト者です。ね、自分はもっと良くなりたい。主の喜ばれる道を歩みたいと思っているのにそれができない。ね、それは誰しも思っていることかと思います。そして、16節。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。皆さんは、誰しも律法は良いもの、御言葉は良いものだと皆さん認めてますね。誰も、それに反することはないと思うんですけども。17節。では、それを行っているのは、それというのは要するに悪いこと、自分の憎むこと、その自分の憎むことを行っているのは、もはや私ではなく、私の内に住み着いている罪なのです。はい、ここね、私ではないです。それを行わせているのは、皆さんが自分の、ね、憎む罪、ね、嘘をつくだとか、性的不貧困だとか、そういった、ね、自分の憎むことを、したくないけれども、それをあえて行ってしまう、もの、それはもはや私ではないと書いてありますね。それは私ではないんです。私のうちに住み着いている罪、それが犯させている、ね。ここに、要するに罪と私は、not イコールの関係であることがわかります。私たちは罪ではないんです。罪、それはもともと人間由来のものではないんです。外来性のものです。トゲ、皆さんにトゲが刺さったら、そのトゲは、ね、皆さん由来のものではなく外来性のものですね。そのトゲが刺さると痛いです。そしてそのトゲが刺さっていることによって諸々の不具合が生じるんですけども、私たちにこの外来性の罪が刺さってしまって、その罪が私たちのしたくないことを行わせているという原理がここで見出されます。パウロは、ね、私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。肉、この肉は確かに、私たちの体に属するものなんですけども、しかしその中には善は宿っていない。善をしたいという願いはいつもあるんですけども、でもそれを実行することはできない。で、それで、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っている。で、続いて20節以降、もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。もう一度出てきましたね。もはや私ではないんです。その自分でしたくないことをしているの、私ではなく私のうちに住む罪。ですから、私たちの肉のうちに住んでいる罪、これが私たちを葛藤させているものです。私の思いとしては、心としては、ね、良いことをしたいと思う。でも、それをすることができない。その葛藤が21節以降に記されております。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。ここで原理という言葉が出てきたんですけども、この後ですね、原理という言葉、これギリシャ語ではノモスと言います。これ法則という意味であり、また律法もね、法則という意味です。聖書の律法、これギリシャ語ではノモスと言いまして、法則です。ね、重力の法則とか、万有引力の法則とか、いろんな法則があるんですけども、その法則は自然界は逆らうことはできないんですね。その法則に従って、すべては営まれてるんですけども、この、ローマ書、ね、今日お読みするところで法則が、 合計4つ出てくるんですけど、この、ですから特に法則ということに、原理、ノモス、ね、これにちょっと目を留めて見ていきたいんですが、まず21節目ですと、ね、その私に悪が宿っているという原理、法則を見出す。すなわち、私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに。はい、ここでも律法という言葉、法則です。神の法則、神の律法を私たちは喜んでいます。22節では。しかしです、23節。私の体の中には異なった律法があって、ね、第2の法則、ね、異なった法則があります。それが、私の心の律法に対して戦いを挑み、ね、心の法則というものがあります。ね、3つ目の法則。この心の法則に対して戦いを挑んで、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。ね、この罪の律法、これがすなわち、ね、私の体の中にある異なった律法、異なった法則、罪の法則が私の体の中にあって、そして私の心の律法に対して戦いを挑んで、でそれで、やりたいと思うことができなかったり、あるいはしたくないことをしてしまったり、そういうことが起こるわけです。で、それでパウロは24節で、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。この葛藤をしております。自分は惨めな人間だとパウロは、あのパウロでさえ言っております。一体誰がこの死の体から救い出してくれるのでしょうか。よくですね、もう私は聖霊に満たされて完全に罪から解放された。私は罪なき人間である。何か罪のような行動をしているかのように見えても、実はそれはもう罪ではない。私はもう完全に何をしても許されているんだっていう人がいるんですけども、それ嘘ですね。あのパウロでさえ私は惨めな人間です。ね、自分のしたい、していることはわからない。したいと思うことをしているのではなく、憎むことを行う。ね、あのパウロでさえ言ってるんですから、ね、その人パウロ以上ですかね。違います。人は誰しも、この法則のせめぎ合いの中で埋めており、そして、ちょっと気を許すと、ね、ちょっと法則を間違えたところで歩んでしまうと、すぐに、いつでも罪の法則の虜になってしまうんです。パウロは、この私は本当に惨めな人間ですと言っておきながらですね、その次の25節で全く逆のことを言っています。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。ね、パウロ、ね、私は本当に惨めな人間だと言っておきながら、次の節ではただ、主イエス・キリストのゆえに、神に感謝します。ね、感謝叫んでますね。どうしたんでしょうか。この惨めさ、この罪の法則に勝利する秘訣を彼は知ったからです。そうです。勝利する秘訣はあるんです。皆さんも、ね、罪の虜になっている状態から解放される、そのやり方はしっかりとあるんです。それが、法則です。もう一つの法則。8章1節から。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。アメン。ね、命の御霊の原理、原理、これも法則です。命の御霊の法則が罪と死の法則から皆さんを解放したんです。ね、私たちのうちに異なる律法、異なる法則、罪と死の法則が私たちの肉のうちに住んでいる、宿っている、この棘がくさびのように私たちのうちに刺さっている、これのゆえに 私たちは葛藤があるんです。この罪と死の原理、これは相変わらず刺さったままです。ね、ハマンがあのメドペルシアの法則に刺した、あのユダヤ人は死ぬべしというあの法則、あの法律、ね、それを定めて、それは相変わらず有効で、それは取り消すことができないように、私たちのうちに刺さってしまっている、罪と死の原理、これは相変わらず刺さったままです。ね、いかに、エステルが王に嘆願して、ね、泣いて、王の御前に進み出ても、ね、王はそれを取り消すことができなかったように、それは相変わらず、ね、天の法則に従って、私たちの罪に刺さった、肉に刺さったままなんですけれども、でも、それに対抗する法則、でもって勝利できるんです。ことは法則の問題です。皆さんの努力とか、皆さんの力とか、力量とか、知恵とか、ね、そういった経験とか、そういったものによらないで、ただ法則に乗るだけなんですね。ね、もし皆さんの中で、体重が50キロの人が、50キロの女性がいたとして、でその女性、ね、50キロの女性が2人いたとして、ね、A という女性は、ね、罪深い女性、B という女性は、ね、人格者。で、ね、じゃあ罪深い女性は、もうペナルティで、体重計50キロじゃなく、100キロを示す。でも人格者の女性は、まあ、得点で40キロを示す、ね。そういうことはあるんでしょうか？ないですね。法則に反することです。人格者が罪深いか関係なく、法則で50キロであるならば体重計は50キロを示すんです。それと同じように皆さんも、ね、人格者であるかどうか、ね、罪いっぱい犯したかどうか、ね、それ関係なくイエス・キリストにあるならば罪なしとされるんです。イエス・キリストなければ罪ありとされてしまうんです。法則、これは、ね、イエス・キリストの、ね、命の御霊の法則が罪の法則をから皆さんを解放したということ、これは事実だからです。この命の御霊の法則に乗り続けるためには私たちの継続的な選択が必要です。皆さんはね、いや人類は選択によって罪取り込んでしまいました。選択によって死が入り込んでしまいました。であるからには救いもまた皆さんの選択によってです。ね、自動的にあの全人類を、ね、人間を救うということをこれは、しないんですね。人は選んだことによって、ね、罪の道を選んだことによって、そうして滅びが確定してしまいました。皆さんは人生は選択の連続です。ね、私が今こんな風にこうしてあるのは、あの人のせい、この人のせい、環境のせい、まあいろいろ、確かにそういう要素はあるかもしれないんですけども、結局自分が何を選択したかによってですね、ね、何に対抗してきたか、対抗しなかったか、ね、何を、ね、どの道を歩んだか、ね、勉強するしない、ね、勉強、それの選択もありましたし、また努力をするしないの選択もありました。ね、ある人は、努力を選択して、スポーツ選手になり、ノーベル賞も取り、でも別の人は、何も、もう、いい年になっても、何もできていない、ね、選択の積み重ねの結果なんです。私たちは、人類は、ね、アダムとエバの、ね、神様の定めた法則に反して、善悪を知る知識の実を取って食べるという選択を、ね、確かに悪魔サタンのそそのかしのゆえあったでしょう。でも結局、そちらを選択してしまって、で、それで罪と死が入り込んでしまいました。であるからには、命の御霊の法則に歩み続けるという選択を皆さんしなくてはならないんです。このローマ人への手紙の8章1節ですね。ちょっと重大なところが抜けています。この日本語の新改訳聖書、ね、もともと、聖書の原点、ね、テクストスレセプトスというのが、最も伝統的な聖書の原点なんですけど、なぜかですね、そこから、抜いてしまった訳、ネストレアーラントっていう訳が、まあ、この新改訳聖書の原点になって、で、そちらには抜けてるんですけど、でも、抜けてしまっている重要なことというのは、まあ、このローマ8章1節では、要するに、 肉によらずに霊によって歩み続けているキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないというところです。もう一度言いますと、肉によらず霊によって歩み続けるキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありません。ですからキリストイエスにあるもの、もうひとたび私はイエスを主としますって口で告白した人が、もう金輪際一切罪に定められることは決してないっていうことではないんですね。理にかなってますね。ある人が、私イエスキリストを主としますって、もうひとたび告白したら、もう好き放題、銀行構造をして、人を殺して、女遊びして、酒を飲んで、そんなことをしている人が、天国に行ける、思えないですね。継続的なことなんです。肉によって歩むのではなく、霊によって、御霊に従って歩み続けているキリストイエスにあるものは罪に定められることはないんです。でも、霊によらず肉によって歩み続けている人は、やっぱ罪に定められちゃうんです。継続的なことなんです、これは。このローマの8章の13節、冒頭でお見せしたんですけども、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。アメン。ですから、この人生、皆さんが肉に従って歩むという期間もあれば、御霊に従って歩むという期間も、あるんです。肉に従って生きるならば死ぬと書いてあります。しかし、御霊によって霊に従って歩む、御霊によって生きるならば体の行いを殺す、要するに私たちの肉のうちに住んでいる罪は殺された状態にあるわけです。御霊のうちに歩んでいるのであるならば、そして神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと書いてありますね。皆さん、神の子供になるためには何だと書いてありますか？14節。神の子供になるためにはどうしたらいいですか？そうです。神の霊によって導かれる状態であるならば、その人は神の子供で、14節。国語をちょっとかじった人ならばわかりますね。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供。じゃあ神の子供になるためには、神の御霊に導かれる。ならばそうなるんですね。皆さんが御霊に導かれている状態なら、皆さん神の子供としての特権が得られます。神の子供であるからには、悪魔サタンは手出しできません。また、人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではない。ことをしてくださる御霊を受けたのですと15節に書いてあります。そして私たちは御霊によって、アバ、父と呼びます。ですから神様が本当に親しげにアバ、父と呼べる状態であるならば、御霊によって導かれている人です。神様を、アバ、お父ちゃんという本当に親しげな呼び方がアバの意味なんですけども、ですから私たちが御霊に従って歩むならば、本当に神様とは親しい関係にあるんです。でも御霊に導かれていない状態、肉にあって歩んでいる人は神様が遠い存在、なんかよくわからない恐ろしげな、そういう存在に見えます。皆さんはですから選択によって、日々肉に従って歩むことをやめて御霊に従って歩むことを選び続けるならば、皆さんどんどんどんどん、その時間、その期間、神の子供として有益な、有用な、本当に理にかなった歩みができるんですけども、でも肉に従って歩んでいる期間は本当に、何の益も生み出さない無駄な時間になってしまいます。 もし皆さんが神の子供であるならば、イエス様と一緒に相続できるものです。ね、王族の祭司として、聖なる国民として、皆さんはそのあらゆる恩恵に預かることができるようになるんです。ね、ですから私たちは御霊に従って歩むか、それとも肉に従って歩むか、ね、何かことが起きたとき、何か皆さんが、ね、心を煩わされるような、ムカつくようなことが目の前に起きたとき、どちらに従って歩むか。ね、昨日学びで、ね、旦那さんに、ちょっと、イラッとすることを言われたとき、ね、心の内にエステル、エステルって、ね、心の内に聞こえてきて、で、それで、あ、私はエステルのように、ね、ご主人様、もしあなたがおよろしければ何々いたしましょうか、うん、ね、その口調で話したら、もって、もう、ちょっと違うと、そういうふうに旦那さんに思われた方もおりましたけれども、本当に私たちも御言葉、ね、都度御言葉に従って歩むなら、ね、あ、この状況、どちらが御言葉にかなってるかな、どちらがイエス様に喜ばれることかな、で、それでイエス様に喜ばれることの方を選択して歩み続けていくならば、どんどん皆さんは法則に乗っかってるわけですから、ね、その皆さんが乗った法則が皆さんを清く、美しく、また聖なるものとして整えていきます。ですから皆さんがどちらの法則に乗るか、ね、日々選択にかかっております。皆さんはどうか、日々、御霊の法則、命の法則、イエス・キリストに喜ばれる、イエス・キリストの御言葉に従って歩むということを歩み続けて、ますます聖なるもの、美しいもの、ますます尊いもの、そのように整われていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちに再びこの法則に立つということを、命の御霊の法則に立ちなさいということを示してくださったことを感謝いたします。いかに王から印鑑が与えられても、それを何の活用もしないのであるならば、時が来れば死んでしまうように、本当に私たちもあなたが命がけで開いてくださった道、十字架上であなたが開いてくださった命の御霊の道を、これをしっかりと私たちは有効活用して、それを選んで、そうして歩んでいくことができますように。人は選択によって死にます。しかし選択によって救いを得ます。どうか生徒たちは命の選択に従って救いを得て命にあって歩み、ますます聖なるもの、美しいもの、尊いもの、神に属するものとして作り変えられていくものでありますように。今日いただきましたこの法則に感謝して、私たちの尊き主、この命の御霊を法則を開いてくださった、イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日、罪と死に対して、これが私たちの由来のものでもなく、神由来のものでもなく、悪魔サタンの魂術によって、私たちの中に入ってきた傀儡性のものであり、そしてこの傀儡性であるこの罪というものが私たちのものではないということの証拠として、私たちは罪を犯してしまったときにとても悩む、そしてとても悲しむ、とても嫌な思いをする。自分が犯した罪なのにも、自分が犯した罪なのに、私たちはこの罪に対してものすごく異物感を感じてしまいます。これは主よ、この罪を犯したのは私であっても、この罪そのものが私の中に住み着いている、主が与えてくださった性質ではないということの証明でもあります。だから主よ、あなたはあなたの似姿によって作られた人々が罪を犯したとき、その罪そのものがその人の中に属するものではないということをはっきりと教えてくださり、子供でも大人でも罪を犯したときに、その罪に対してものすごく 自分の心が異物感を感じるように、主よあなたは私たちにこの感覚を与えてくださったことを感謝いたします。罪そのものを犯してから気持ちよくなる人がいるとするならば、主よそれは人間ではなく悪魔サタンです。だから人間はこの罪に対してどんな悪どい人と呼ばわれた人であっても、罪を犯した時に異物感を感じ、そしてその罪に対して悩んだり腹立ったりしているからです。主よ今日私たちにどうにもならないこの罪の問題に対して、あなたは命の御霊の法則を与えてくださいました。そして引き続き主よこの法則に引き続き私たちがとどまることによって、死の権利、罪と死の権利ではなく命と御霊の権利によって、この死から私たち自身が離れることができるということを教えてくださったことを感謝いたします。だから私たちの目の前にあるすべてのことに対し、物に対し、人に対し、自分に対し、主よ引き続き私たちがこの選択できるという自由、これを大いに用いて、私たち自身が主よ死と命の法則の中、命の法則を取り続け、そして乗り続ける私たちでありますように、聖霊様私たちを助けてください。そして罪を犯した時、ますますその異物感を覚えるようにしてくださり、そして口の中に嫌なものが入ってきた時に吐き出すのと同じように、この罪というものが私たちの目の前に現れた時、それに対して私たちの思い、心、感情、私たちの手足、このすべての感覚が嫌という感覚を覚えて、それに対して主よノーを言い続け、そして命の御霊の法則を取り続けることができますように、私たちを助けてください。今日もイエスの御名が、イエスキリストが私たちのために流してくださったこの血潮が、私たちを命の選択が引き続きできるように、その力、その感覚を与えてくださることを信じ、聖霊がその感覚、その力を増し加えて、私たちに命の法則に乗り続けることを助けてくださることを感謝して、この命の法則をイエスを通して私たちに与えてくださった父なる神様に感謝し、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。